それから講義に入りたいと思います。無常人心微妙法百千万語難遭遇過根検問得十字願華如来真実義。今あってもらえ唱えましたこの開経偈というのは経典を読むときに唱えるということになっているわけで、その意味は無常人心微妙法というのは、無常というのは最高ということ、それから人心というのは非常に意味の深い、から微妙というのは非常に素晴らしい、法というのは教えで、百千万号難遭遇というのは百光、千光、万光というふうに、ほとんど人間の頭では考えきれないほど、長い時間を経過してもなかなか出会うことが難しいと。で、過根検問得十字というのは、自分は今、幸いにして、その非常に出会うことの難しい仏道というものに出会って、それを受け取り、それを保持することができるようになったと。で、願華如来真実義というのは、従って願わくは、釈尊の説かれた本当の教えの意味を十分に理解したいものであると。そういう意味の詩であります。で、この会を今日から始めるわけでありまするが、これは、もっぱら、伊田両国堂さんの社長さんであられる伊田さんのご厚意によって、こういう会を持つことができるようになる。で、この会を中心にして座禅をやり、また正法眼蔵というものを読んでいくわけでありまするが、そのことが直接間接に伊田さんのお仕事の今後のご発展にもつながるように、また日本国の今後の発展にもつながるようにと、そういうことを念願しながらこの会を続けていきたいと思います。で、まず最初に、なぜ我々が仏道とか宗教とかいうものを勉強しなければならんかというふうな問題から考えていきたいと思います。で、いろいろな考え方があろうかと思いまするが、今日一つの重要な問題は、我々の住んでおる 今日の時代というものが宗教を持っておらんということ。で、宗教を持っておらんというと、皆さんの中では、いや、お寺もあるじゃないか、キリスト教の教会もあるじゃないか、創価学会もあるじゃないか、宗教がないというふうなことが果たして言えるのかというふうな疑問も当然出てくるわけでございますが、ただそれと同時に、ここにお集まりになった方々の中で、自分ははっきり宗教を持っておると、自分は信仰を持っておるという方は割合少ないのではないか。で、なぜそういうことが今日我々の社会に実際にあるかと申しますと、それは我々の住んでおる今日の時代というもの、それが持っておる歴史的な流れというものと非常に関係がある。で、我々が住んでおるこの現代というものの出発点というのは、一応明治維新というふうに考えることができる。で、徳川幕府を中心にした封建制度というものが崩壊して、新しい近代国家として日本が生まれ変わったのが明治維新でありまするが、それ以降の事情と我々が宗教を持っていないということと非常に関係がある。で、それはどういうことかと言いますと、まず明治維新というのがなぜ起こったかと。それは徳川幕府がその基礎に持っておりました封建制度、土地を中心にしてお米を作って、それを中心にして経済が動いていくという 封建制度の経済社会というものが、徳川幕府の中期からは資本主義というものがだんだん発達してきたために非常に緩いでした。だから経済的にだんだん徳川幕府というものが倒れる状況というものが時代が経つとともに出始めておったわけでありまするが、幕末に来て特に大きな問題がまたそこで持ち上がった。それはなぜかという、何かというと、諸外国から日本にたくさんの船がやってきたという。で、当時日本の国の船というのは大体木造船。それもあんまり大きな船というのは木造船であるから作れない。ところが外国から来た船というのは、鉄でできたバカ大きい船。日本の当時持っておった船とは比べ物にならないほど大きな船。で、それが大きな大砲を積んで、日本の港を開けと、通商しろということを要求してきた。で、日本国民というのは非常に、利口でありますから、これは大変だと思う。今このまま、ぼやぼやしていると、諸外国のどっかの属国になってしまう。ロシアの属国になるか、イギリスの属国になるか、あるいはアメリカの属国になるか、フランスの属国になるか、それはわからんけども。どうもこのままぼやぼやしてたんでは日本の国がよその国に取られてしまうということを本能的に感じて、日本の国もなんとか国の体制を入れ替えて、外国と同じような体制にしなければならんと。で、そのためには今までの自分たちの持っておった学問、文化というものを一応棚上げして、一生懸命外国の文化を勉強しなきゃならんという事情に迫られた。で、そのためにはどうしなきゃならんかということで、天皇というものを京都からお迎えして、天皇を中心にした近代的な国家を作ろうというのが明治維新というものの動きというふうに考えられる。で、そこで、明治維新以降、日本国民は国家というものを中心にして、民族というものを中心にして、そうして天皇というものを、その頂点におけるシンボルとして、一生懸命努力してきた。だから明治維新以降、昭和20年までは、日本の国というのは国家を中心にし、民族を中心にして、国民生活の一切が行われてきた。で、ここにおられる方々のうちには、もちろん、昭和20年以前にも、生きておられた方もおるし、あるいはそれ以降に生まれた方もおられるわけであるけれども、昭和20年以降に生まれられた方々にとっては、昭和20年以前の生活というのは、今日ではとても想像できないような、状態であった。それはいいあるいは別として、国家というものが中心であり、民族というものが中心であった。だから我々の小学校の教育においても、年に4回の四大節という祝祭日があったわけだけれど、その祝祭日には必ず天皇の御代をお祝いするという歌を小学生全員が歌って、お祝いをした。あるいは教育直後というものがあって、その式のたんびに校長先生がそれを読み上げて、その教えに従って我々は日常生活を送るというふうなことをやってきた。だから、明治維新以降、日本において宗教があったかなかったかというと、非常にはっきりした宗教があったというふうに言わざるを得ない。それは何かというと、キリスト教でもない、仏教でもない。天皇制を中心にした天皇制信仰というものが日本国民の信仰として宗教として昭和20年までは非常にはっきりあった。で、ところが昭和20年になると我々が到底想像もしておらなかったような事件が起きた。それは何かというと神の国であるから負けるはずがないと思っておった日本の国は負けたという。で、神の国であるから負けるはずがないという信仰を中心にして、それまで一生懸命国民が動いてきたわけであるから、想像もしないような出来事が起こってしまうと、ものの考え方がすっかりひっくり返ってしまう。天皇制を中心にした信仰というものがなくなるということと同時に、今までの我々の考えたことは間違いだ。 そうするともっと合理的な、もっと現実的な考え方の方が正しいんだという考え方が非常に強くなって、昭和20年以降、今日の時代までというのは、また別の考え方で社会の運営が行われ、教育が行われる。だから今日の時代というのは、宗教を持っておらない時代だというのはそこから来ておる。昭和20年まであった信仰がすっかりひっくり返って、今までの信仰というのは全部間違いだったということが、社会思想の基本にあるというのが今日の時代。だからそういう点からすると、宗教のない時代というのはどういう特徴があるかというと、物質的なものを大事にするという考え方が非常に強い。だから今日の社会一般の風潮というものは、まず金が大事だと。あるいは権力が大事だと。あるいは腕力が大事だと。そういうふうな考え方が我々の信仰としてある。これも一つの信仰。今まで昭和20年栄えたような考え方は間違いで、物が大事なんだと、金が大事なんだと。とにかく強ければいいんだと、強ければ正しいんだというふうなことが、今日の我々の社会における信仰としてあるわけ。だそれがどういうふうな形に出てくるかというと、2、3年前には、総理大臣が総裁選挙の時に、かなりたくさんの金をばらまいて当選したというふうなことも暗黙のうちに言われておる。で、政治というものは権力を握ることが大切なんだし、権力を握る一番手っ取り早い方法が金をばらまくことだとすれば、そういうことに対してもなぜ悪いのかというふうなことについてはなかなか断定ができない。我々自身がそういう社会の考え方の中に入り込んでおるわけだ。どうもおかしいと、どうも金だけで物事が動くようになっちゃ困るという感じはあるけれども、なぜそういうことがいけないんだ、なぜ非難しなきゃいけないんだというふうなことになると、なかなか自信が持てない。あるいは成田で、空港が開かれたと、その時に土地を取り上げる方法についてかなり無理があったというふうな話も聞く。何力ずくでやれば、おとなしく泣き寝入りだよというふうな考え方で強引にやったのかもしれない。それを、また頑張る側では、掘ったて小屋を作って、あくまでも頑張るというようなことをやる。で、管制塔に、こっそり入り込んで、全部壊すという。大都市がだんだん発達して、飛行場が狭くなれば、また他の飛行場が必要だというのは、これは歴史の流れ。ただそれを何とかして食い止めると、食い止めるために暴力を振るうと、団結して力を合わせて、とにかく勝ってしまえばそれが通るんだというふうな考え方がないとは言えない。あるいはまた入学試験というものが非常に今日厳しくなっておる。で、なぜそういうふうな傾向が出るかというと、人間の中で一番大切なものは学歴だと思っている。いい学校で出れば、そう苦労しないで、なんとか収入が多く得られると。だから、知ってやそっとの無理はしても、いい学校に入ろうというふうなことが、今日の時代風潮。で、そのためには、どんな犠牲でも払うというふうなことを考えるから、学校の先生の側でも試験問題を漏らしてお礼をもらうというふうなことがあったとかなかったとかいう話がある。それでまたそういうことを指摘された先生が恥ずかしいということを感じて辞めるというふうな気持ちは起きない。そんなことはないと言ってあくまでも頑張ろうとする。で、無理に解雇ということになれば訴訟にかけてでも頑張ると言って、自分自身のそういう風評を受けたということについての恥ずかしさというふうな考え方も出てこない。で、そういうふうな我々は時代風潮に住んでおるわけ。で、それも結構じゃないかという考え方もあるわけ。それでいいじゃないか。 とにかく金を儲けて、とにかくいい思いすりゃいいじゃないかという考え方もあるけれども、社会生活というものがそういうものだけで、力だけで、金の力だけで、あるいは権力だけで収まりがつくかというと、なかなか収まりがつきにくくなる。それはどういうことかというと、争いというものが力だけで解決がつくとなると、社会が常にどこの場面においても争いというものを持たざるを得ない。で、結局両方が鼻血も出ないほど頑張って戦って、どっちかがねじ伏せたということで蹴りがついたとしても、社会全体の力というものは非常に弱くなる。で、そうすると我々の社会生活というものが単に力だけの問題、金の問題だけで動いておっていいのかどうかということが、そろそろ反省が出始めておるのではなかろうかと思う。で、そうすると昭和20年以前に栄えておったいろんな考え方というものが決して正しいということはない。だから、ああいう状態にもう一度戻ることが我々の社会を良くするということでは決してない。しかしながら、それと同時に我々が日常生活どういう基準に従って生きていけばいいのかという考え方の問題については、そろそろ我々自身が見直してみなければならん時期に近づいておるというふうな問題があるわけで、しかもその宗教という問題、考え方の問題というのは、あまりいい加減なものに飛びつくと危険な、我々が信じた考え方によって一生送るわけだから、正しい考え方に従って生きた時に初めて人生の幸福というものはあり得る。生半可の考え方を正しいと信じてそれに飲み込んでいけば、その考え方が正しくなければとんでもない目に遭うということにもならざるを得ない。だから、どういう考え方に従って自分たちが生きるかということがかなり大切であると同時に、何らかの正しい考え方を持ってそれに従って生きるということが我々の人生を意味あらしめるという点では非常に大切な問題を含んでおる。で、そのことが今日我々が社会を振り返ってみて、宗教というもの、あるいは正しさというものの欠けておるという状態がいつまでも続いていいのかという心配を持つと同時に、何らかの正しい考え方に従って生きるということが我々の個人生活のためにも社会生活のためにもかなり大切なことだというふうに感じられるわけで、そういうふうな観点からこの会を持つというふうなことが考えられたわけで、したがってこの消防現像という本をこれから今日から講義していくわけでありまするが、それに付随して仏教という思想、それがどういう考え方ということを講義の最初に、あるいは講義の途中にしばしばお話ししながら会を続けていくということにしたいと思います。で、まずこの消防現像という本でありまするが、この消防現像という本の名前の意味で、消というのは文字通り正しいということ、それから法というのは梵語、サンスクリットにドゥハールマーという言葉がある。で、それのを漢字に訳したものが法という字の意味で、ドゥハールマーというのはどういう意味かというと、この我々が住んでおる現実の世界という、この我々が住んでおる現実の世界の規則という、それを支配しておる規則という意味もあると同時に、我々の住んでおる現実の世界ということが一つの基準的な意味となる。で、現実の世界というのはなぜ仏教が尊重するかというと、我々には陥りがちな二つの 道がある。一つは何かというと、人間の頭の働きを滅法大事にする考え方。人間の価値というのは何か、頭のいいことだ。本をたくさん読んでることだ。知識がたくさんあることだ。で、そういう人間の頭の働きというものもかなり大切なものではあって、それが人間の文明というものを進めてきたのではあるけれども、頭の回転だけが人間の価値の全てかということについて、仏教は疑問を持つわけ。頭さえ良ければ何でも解決がつくかどうかという考え方に対して疑問を持つわけ。なぜ疑問を持つかというと、人間の頭の中で考えたことと我々の現実の生活とは違うという経験をするから。我々はよく個人生活でこうしたい、ああしたいといろんな希望があるわけだけど、その希望したことがいつも叶えられるかというとなかなかそうはいかない。現実というものは待ち受けしとっておっとどっこいそうはさせないよということで、現実というものをよく見ながらこうしたい、ああしたいということを考えれば、現実に即した結果が得られるわけだけれども、現実離れのしたところでああしたいこうしたいというふうに考えて、それを実現しようとしても必ずつまずいてひっくり返るというふうな問題がある。そうすると人間の頭の中で考えたことは確かに大切だけれども、それと同時に現実そのものが非常に大切だということが我々の日常生活の中で嫌というほど分かってくる。で、ところがその現実というものが非常に大切だということが分かってくると、今度は我々は別の深みにはまり込む危険がある。別の深みというのは何かというと、どうせダメなんだと言って諦める。現実というものはままならないんだと。だからどうせダメだと言って諦めて楽をしましょう。のんびりしましょう。働くよりは寝ていましょうというふうな考え方になりがちに。で、そういう考え方に陥ったときに、多少大人になったという感じを持つ。一生懸命クソ真面目にコツコツやってるのはあれはバカだと、子供だと。俺は大人になったからずるく立ち回ってのんびり人が苦労してる間に楽をするんだというふうなところに陥りがちです。で、それで我の人生というのがケリがつけば問題はないんだけれども、そういう生き方をしていると何のために生きてるんだかわからなくなっている。楽に楽にということを考えてるけども、結構楽に楽にと努力することが苦しい。日曜はだからというんで朝から晩まで寝ておったら体がなまってしまって帰って苦しい。ちょっとは庭の手入れでもしようかということにならざるを得ない。だから楽をすること自体も人間にとっては必ずしも楽ではない。で、そうするとじゃあどうしたらいいのだという問題が起きる。自分の考え方を一生懸命大事にして努力してみても現実につまずく。それじゃあしょうがないからというんで現実に流されていけばいいかというと生きがいがなくなると。で、釈尊は我々の住んでおる世界、我々の生き方というものについて、こういう二つの陥りやすい溝があるということをに気づかれて、その両方から離れるということを主張された。で、そのことが現実をよく見ろと。現実というもの、法というもの、それをよく見て、その法に従って生きていくということが人間にとっての唯一の幸福な道だと。だからあれこれと人間が希望を持って一生懸命夢を描くことはもちろん大切な人間の営みではあるけれども、その夢を実現するためには現実というものをよく勉強しなきゃならない。で、その現実をよく勉強した上で夢を実現していく。現実と夢と両方を自分の中に持って、夢を忘れないと同時に現実離れをした生き方をしないということ。 現実をよく見て現実そのものに教えられて生きていくということが我々の人生を幸福にする道だというふうにシャクソンは説かれた。で、そのために何をしたらいいかということでシャクソンが我々に勧められたのが座禅。だから座禅によって何をしているかというと現実そのものを勉強している。足を組み手を組み背骨を伸ばしてじーっとしていることは何の意味があるんだ。時間の無駄じゃないか。うちに帰って本でも読んだ方が少し利口になるだろうというふうな考え方ももちろんあるけれども、我々の人生問題というのは頭でくるくるくるくる考えておってもなかなか解決がつかないという。で、一つの方法としては、自分の体というものを法という現実の世界の 中に正しく置いて、その正しく置いた状態を通して、法というものを学ぶ、現実というものを学ぶということ。これが釈尊の説かれたと。で、そういう現実というものが身についてくれば、正しさというものが身についてくれば、それを基準にして自然に自分の体が動くと。間違いのない方向に自然に動くと。頭の中で考えてこれがいい、あれがいいというふうなことを言っておっても、いいと思っても人間というのはなかなか実行できない。これは悪いから やりたくない、やめましょうと思っておってもついついやってしまうのが人間。で、釈尊はむしろ自分自身の体を整え、心の状態を整えて、自然にやることが法にかなうということ。道にかなうということ。そのことを狙いとされ、そういう生き方が我々の人生を幸福にする唯一の生き方だということを説かれた。だからその点では座禅をするということが仏教仏道を勉強するということの中心的な問題になる。で、そういう意味での現実の世界あるいは現実の世界を支配している法則というものを法という言葉で表現する。だから正法というのは釈尊が説かれた正しい現実の世界、あるいは現実の世界を支配しておる法則と、そういう意味。だから現というのは目玉、我々の体では非常に大切な部分。だからその点では非常に大切な部分。像というのは蔵という意味で、そういうものがしまってある場所という。だから正法現像というのは釈尊が説かれた教えの一番大切なものが入っておるところという。で、この正法現像をお書きになったのは、福井県の永平寺の開山、道元禅師。で、道元禅師という方は、紀元1200年に誕生されたんです。で、父親にあたる人は、久我道親といって、当時の内大臣。内大臣というのは天皇家の、事務を取り扱う、役所の長官。したがって、非常な朝廷内における権力者。それから母親というのは、藤原の元房という、やはりこれも朝廷の非常な有力者。で、その人の娘との間にできたのが道元禅師。だから道元禅師は出生としては非常に高貴な出生であったけれども、母親にあたる人が、久我道親の正妻ではなかった。昔の社会事情からいくと、制裁というものは非常に権力があったわけだけれども、制裁でないというと、非常に卑屈な境界に置かれる。したがって道元禅師の生い立ちというものも、必ずしもそう恵まれた境遇ではなかったということが言える。しかも3歳の時に父親が亡くなった。 8歳の時に母親が亡くなったということで、小さい時から孤独の境涯にさらされた。しかし道元禅師は非常に小さい時から秀才であったらしくて、4歳ぐらいで中国の難しい詩の本を読んだというふうに言われておる。でところが13歳になると仏教が勉強してみたいという気持ちになって比叡山に登られた。で14歳の時に出家して、比叡山で、一生懸命修行したんです。ところが道元禅師は比叡山での勉強の間に疑問を持った。それはどういうことかというと、比叡山、当時の比叡山はもちろん天台宗の山であるから、天台宗の教理というものが非常に中心になっておる。でその天台宗の教理の中に、我々人間というのは本来非常に優れた性質を持っておると。したがって、そうくよくよ心配する必要はないんだという教えがある。で、道元禅師はこの教えを聞いて、そういう人間が結構なものであるならば、じゃあなぜ我々は修行が必要なんだという疑問を持った。そこで比叡山の山のあれこれという偉い坊さんのところへ行っては、その質問をしたんだけれども、その質問に満足に答えてくれる坊さんがいなかった。なぜいなかったかというと、比叡山では当時は学問としては一生懸命仏教を勉強しておったんだけれども、それは文字の上で意味だけの問題としてみんな勉強しておった。だから、道元禅師のように自分の日常生活に引き比べて、なぜ修行が必要なんでしょうかという疑問に対してはあまり検討しておらなかった。で、そのことが原因になって、道元禅師は今度は、京都の建仁寺に永斎禅師を訪ねて、永斎禅師が亡くなってからはその弟子の明禅という方のところで修行した。それから24歳の時に、日本ではどうも十分に仏教が勉強できないというふうに感じたので、中国に渡って中国に4年ばかり過ごされた。そうして天道女性禅師という方にお会いして、仏道の真髄というものを掴んで日本に帰られた。でそれから京都において何年か布教をし、その頃から書き始められたのはこの消防現像というもの。で、この消防現像の一番最初にあるのが弁道話。で、消防現像というのは、編纂の時期によって、いろいろな順序に並べられた本があるわけ。60巻本というのもあるし、75巻本というのもあるし、あるいは、この我々が使う本は95巻本。いう巻で、編纂によって順序その他がいろいろに変わってる。で、この消防現像弁道話というのは95巻本の一番最初にある巻ということになるわけです。で、この弁道話というのはどういう意味かというと、弁というのは略字を書くとみんな同じになるけれども、原点の弁という字は真ん中に力という字を書いた弁という字が書いてある。で、この真ん中に力という字を書いた弁という字は、勤めるという。だから弁道というのは道に勤める。道というのは釈尊の説かれた教え。釈尊の説かれた教えを一生懸命勉強するというのが弁道という。 で、和というのは、ここの巻は比較的いい対話の形で述べられた部分もあって、比較的分かりよく書かれたものという意味で、弁道和という表題がついております。で、この消防言道弁道和というのは、消防言道を別に編纂した75巻本の中には入っていないんです。で、なぜ入っていないかというと、多少時代が下ってから、京都の菊亭という奥家さんの家から発見された。そして内容をその他から見て、道元禅師の著作に間違いないという判断が成り立ったので、江戸時代の中期に95巻本が編纂された時に、一番最初に入ったと。そういう経歴を持ってるわけ。で、確かに、この弁道和を拝読してみると、95巻本の一番最初に載せるのが最も適切と考えられているように、非常にわかりやすく、仏教というものがどういうものかと、座禅というものがどういうものかということを、極めて具体的に書いてある。だから最初にやる巻としては非常に適切な巻だと。いうことになる。で、弁道というのは道元禅師は座禅そのもののことを弁道とよく言われる。工夫弁道という言葉を消防言道の中でもよく使われるわけであるけど、その工夫弁道というのは努力をする、釈尊の教えを一生懸命勉強するという意味ではあるけれども、具体的には弁道という言葉で座禅ということを意味している。だからこの弁道和というのは座禅についての説明というふうな意味にもとって差し支えない。で、最初のところへ入っていきますと、諸仏如来ともに妙法を鍛錬して阿耨久菩提を称するに、最小最上無為の妙術あり、これ、ただ、仏に授けて横島なることなきは、すなわち自受用三昧その標準なり、この三昧に湯気するに、丹座三千を正門とせり、この法は、人々の分譲に豊かに備われりといえども、未だ主せざるには現れず、小せざるには売ることなし、放てば手に見てり、いったの気はならんや、語れば口に密、重を極まりなし。諸仏の常にこの中に従事たる、各々の方面に近くを残さず、群章の常しないにこの中に使用する、各々の近くに方面現れず、今押しうる工夫弁道は、少女に万法を荒らしめ、失路に一尿行ずるなり、この長官脱落の時、この節目に関わらんや、で、一見大変、難しい、文章のようであるけれども、この一段に座禅というものがどういうものかということの極めて、具体的な主張が述べて、あるわけで、諸仏如来ともに妙法を鍛錬して阿耨久菩提を称するに最小無為の妙術あり。で、最初に諸仏とありまするが、諸というのはたくさんの数を表すときの、複数を表すときの言葉で、仏というのは仏という、仏教というふうなこと、あるいは仏道というふうな使い方で、始終出てくる言葉であります。仏というのが何かということが、一つの重要な問題。で、仏というのは、やはり梵語、サンスクリットのブッダーという言葉の音を漢字に直した言葉。だから人弁に仏という字を書いてた、この漢字そのものには、意味で、使われてる、あるわけではなくて、仏という音そのものが、サンスクリットの言葉と似ておるから、取り上げられたまで。で、言葉の内容、ブッダーというのは何かというと、 真実を掴んだ人という意味。本当のことを自分のものにした人というのはブッダということの意味。で、具体的には、紀元前463年に誕生された釈尊のことを、まずブッダというふうな言葉で呼ぶわけ。ただそれと同時に、単にお釈迦さんだけのことではない。お釈迦さんと同じように、お釈迦さんとの教えを学んで、一生懸命修行をして、お釈迦さんと同じ境地になった人をブッダという。だからブッダというものは、たった一人ではない。お釈迦さんの前にもあったであろうし、それから以降もお釈迦さんの教えを聞いて、真実を掴んだ人がほとんど無数にあるというのが仏教的な考え方。だから諸仏如来というのはそういうお釈迦さんと同じような人が過去にたくさんあって、ほとんど無数にあったけれども、そういう方々がという。如来というのもやはり真実に到達した人という。だから諸仏如来というのは、お釈迦さんと同じような境地に到達した人々がという。で、仏というものを考える場合に大切なことが一つある。で、それは仏というのは人間か神様かという問題。我々は、時々外国人を相手に仏教の話をするわけだけど、その時彼らが質問する一番多い質問は、お釈迦さんというのは神様ですか、人間ですかという質問。で、そのたんびに、お釈迦さんは人間だって言うとみんなニコッとして嬉しそうな顔して納得する。で、彼らの境地からすると、神様というもので何千年となく縛り付けられてる。だからお釈迦さんが人間だっていう返事をすると、本当に嬉しそうな顔する。で、そのように、お釈迦さんというのはあくまでも人間。人間以上の神様というふうなものではなしに、人間が本当の人間になったのを仏という。だから仏というのは人間以上の飛び離れた偉い人ということではない。人間がごく当たり前の人間になった時が仏。で、そういう意味で、釈尊と同じような境地になった人々がたくさんおられるけれども、共に妙法を鍛錬して、いずれも、妙というのは素晴らしい。法というのは、先ほど出てきた、ドゥハールマという言葉。意味としては、この宇宙を支配しておる秩序。で、素晴らしい、釈尊の説かれた素晴らしい秩序というものを一景に伝えて、一つの流れとして伝えて、阿耨久菩提を称するに、阿耨久というのは、阿耨久多羅三藐三菩提という、経典に出てくる言葉がある。阿耨久というのは最高という。だから阿耨久菩提というのは最高の教えという。最高の教えを称するという。称というのは体験するという。実際に自分で味わう。だから先ほど我々が45分座禅をしたわけだけれども、あの時に味わったものが体験。頭でぐずぐず考えたり本を読んでいたのと、状態が違う。で、足が痛いなと思ったのも人もいるかもしれないし、早く時間が経てばいいなと思ったかもしれないし、あるいはなんでこんなバカ臭いことして座ってなきゃならんのだと思った人もあるかもしれないけれども、いずれにしても物をいろいろ考えておった状態とは違うわけ。で、そのことが仏教の哲学の基礎になるわけだけれども、そういうものを味わうということ。実際にやるということが称するにという。で、阿耨久菩提を称するに、最上無為の妙術あり。最高にして、無為というのは、作為がないということ。無為の為というのは、作為というものがないということ。 無意というのは作為なしという。だからごく自然なと。西条無意の妙術あり。これは座禅のことを言ってるわけ。最高で、しかも極めて自然な素晴らしい手段があると。で、これただ仏、仏に授けて横島なることなきは、すなわち自重要三昧その標準なり。で、この座禅という修行は、仏、仏に授けて横島なることなきは、仏っていうのは先ほど言ったように、真実を掴んだ人。で、仏教の伝統というのは、真実を掴んだ人から真実を掴んだ人に、直接伝わるという、ことが原則としてある。原則にあるわけ。で、そのことはどういうことを言うかというと、仏教において中心になるものは、単なる思想ではない。考え方ではない。単なる思想考え方であるならば、本に印刷して、それを読めば誰でもわかるわけ。だから、仏教が単に思想であるならば、仏教書を読んで、ああ、わかったわかったと、それでおしまい。ところが、そういう本を読んでわからないものがあるというのが、釈尊の教え。先ほど出てきた、現実というもの、現実そのものというものは、本を読んだだけでは、知識としては、伝わらないもの、わからないものという原則がある。で、そういう点では、真実を掴んだ人と真実を掴んだ人との間でしかわからない。だからそういう点では、師匠と弟子とが、同じような境地になって、これですか、あれです。わかりましたか、わかった。わかったか、わかりました。そういうふうな、人と人との相互関係で伝わるものが法。で、このことは単に仏教だけの問題ではない。仕事の上の要領でも、言葉でいろいろ先輩から説明されても、なかなか究極のものというのは自分で納得がいったときに初めてわかる。で、そういうふうな納得がいかないうちは、本を一生懸命読んでも、かえって頭が混乱するばかりで、なかなか要領が分かってこない。長年の経験がお互いに積んでくると、商売の要領というようなものも、口で言わなくてもお互いに分かってくる。で、そういうことが人間にはあって、人間の伝えていかなければならない大切なものは、そういう関係でしか伝わらないというのが仏教信仰。だからそういう点では、仏、仏に授けて横島なることなきは、真実を得た人と真実を得た人とが、一対一で伝わってきたところのものは、すなわち自重要三昧その標準なり。で、ここで自重要三昧という言葉が出てくるんだけれども、これがかなり仏教思想の中心的な考え方です。で、自重要三昧というのは何かというと、自重と自用とに分かれる。で、自重というのは何かというと、自分自身を受け取るという。自分自身を受け取るということはどういうことかというと、座禅をやっているときに我々が感じるもの。で、座禅をやって何になるのかというと、一つは自分自身に仲良くなるということがある。我々日常生活においては大抵いろんなことで頭を使ってる。だから自分自身がどういうものかというふうなことにはなかなかお目にかからない。何にも考えなくていいよと。足を組んで背骨を伸ばして手を組んでじっとしておればいいよというときに、一番身近に感じられるものは自分自身。足が痛いなとか、いろんな考えが起きてくるなとか、 退屈だなとか、早く終わればいいなということを考えておる反面、一番身近になってくるものは自分自身。そうして我々の人生の生き方の中で、一番大切なのは、自分自身をしっかり掴んで生きるということ。これが非常に大切なことです。仏道の狙いというのは何かといえば、自分自身を掴むということが一つの基準にある。だから釈尊が亡くなられるときに、弟子たちが釈尊が亡くなってから自分たちはどうして生きたらいいんでしょうかという質問をしたときに、自分自身を頼りにせよと、それから法を頼りにせよと、自分自身と法とを頼りにせよと、そうしてそれ以外のものは頼りにするなと言われた。で、そのことは自分自身をよく掴むということがかなり大切なこと。ところがこういう習慣というのは我々の日常生活では非常に少ないんです。朝時間いっぱいまで寝てて、それから起きて慌ててご飯をかき込んでまず駅に走っていくと、会社へ着いてみるともう仕事が山のようです、それ大変だというんで一生懸命働いて、昼になったからご飯を食べてまた働いて、さて夜になってちょっと一杯飲みたいからってんで一杯飲んで、いい調子になって家に帰ってゴロッと横になった、ちょっと寝たと思ったらまた起きなきゃならん、それ起きろと言うんで一生懸命、起きてまた出かけると。で、非常にけなげな働き、我々の日常生活。ただ自分自身がどこにあるかっていうと、なかなか自分自身っていうのはどこにあるかわからない。ただ忙しいだけ、働くために飯を食うんだか、飯を食うために働くんだか、よくわからない。とにかくもう、何でもかんでも忙しくてしょうがないというのが我々の日常生活。で、たまたま、足を組み、手を組み、背骨を伸ばしてじーっとしておると、他の余分なものがどっか行ってしまう。あと何が残るかっていうと、自分が残る。で、そのことが我々の日常生活でかなり大切だこと。だから道元禅師が座禅のことを自受用三昧と言われたのはそういうこと。自分自身を受け取って、それを使いこなすと。自分自身を受け取って、しかもその自分自身を使いこなすということが大切だということです。三昧というのはこれもやはり梵語の音を取ったまでで、サマーディという言葉の音を取った。で、どういう意味かというと、境地という。我々が持っておる心の境地、体の境地。だから、自受用三昧というのは、自分自身を受け取って、自分自身を使いこなす境地という。で、そういう境地が、座禅の標準であり、我々の人生の標準であると。そういう意味で、すなわち自受用三昧その標準なりと言われた。で、この三昧に湯気するに、丹座三禅を正門とせり。で、この境地に遊び戯れる。座禅っていうのは修行だから、食いたいものも食わないで、寒い時には薄着して、暑い時には厚着をして、無理に無理を重ねて頑張ってやっと悟りが開けるというふうに普通は考えてる。だけどそんなものではない。三昧に遊び戯れる。この三昧に湯気するに丹座三禅を正門とせり。だから先ほどやっておった45分の座禅というものも苦しむためにやってたんじゃない。足が痛いのを我慢するためにやってたんじゃない。自分自身を捕まえて、その自分自身と遊び戯れるためにやってた。そういうふうに理解せざるを得ない。この三昧に湯気するに、丹座三禅を正門とせり。丹座っていうのはきちんと座るということ。姿勢を正しくして、右に傾いたり、左に傾いたり、前に傾いたり、後ろに反り返ったりしないという。きちんと座るという。で、三禅を正門とせり。禅に参ずる。座禅をするということ。 座禅をするということが正しい入り口であるとされておると。正門というのは正しい入り口。で、この法は人々の分譲に豊かに備われりといえども、未だ主せざるには現ぜず、生せざるには売ることなし。で、この法というのは、自需要三昧というふうにとっても差し支えない。この座禅によって得られる現実の法則、現実の世界を支配しておる法則というものは、人々の分譲に豊かに備われるというのも。だからここに集まっておられる方々、全員にこの法というものは備わっておる。ただ、未だ主せざるには現れず、生せざるには売ることなし。素質としてはみんな持ってるんだけれども、実際にやってみなければ、座禅というものがどういうものかわからないという。で、これは、例えば、饅頭を食うと食わないとの違いということで考えてみる。饅頭という食い物があるわけだけれども、一度も食べたことのない人に、饅頭の味というのは甘いよ、説明したって、甘いってのはどういうことですか？さあ、甘いということを、砂糖をペロッと舐めればすぐわかるわけだけど、砂糖を舐めたことのない人に、甘いというのはな、と言って説明に困ってしまう。体験というのはそういうもの。だから座禅によってどんな体験が得られるか、言葉では説明できない。やってみるしかない。で、人々の分譲に豊かに備えられるといえども、だから、自需要三昧というのは、各人がそれぞれ十分に素質として持ってるわけであるけれども、実際にやってみなければ発現してこない。未だ主せざるには現れず、実際にやってみればすぐ、自需要三昧というふうなものは出てくるんだけれども、やらなければ出てこない。で、生せざるには売ることなし。実際に体験した目で見なければ自分のものにはならない。で、放てば手に見てり言ったの気はならんや。語れば口に密従を極まりなし。ただこの自需要三昧というものが自分で握り拳を作って握っておるうちにはなかなか自分のものにならない。ただ座禅というものを通して自然に身についてくると、自需要三昧というふうなものを気にしなくても、忘れてしまっても、自分の身からついて離れない。そういう意味で、放てば手に見てり言ったの気はならんや。だから、自需要三昧を俺は掴んだと。それを大事にして一生離さんというふうなことではない。座禅をやっておりさえすれば、自需要三昧の方が自分の体にくっついて、いくら振り払おうと思っても逃げてってくれないという性質のもの。従って放てば手に見てり言ったの気はならんや。で、語れば口に密従を極まりなし。またこういう自需要三昧の境地に、自分、我が身を置けば、自分の喋りたいと思うことが自然に口から出てくる。語れば口に密従を極まりなし。で、我々は社会生活をしておる以上、物を喋るということは、誰でも要求されること。ところが、自分は口下手だと思っている人もある。あるいは自分は非常に能弁だと思ってる人もある。だけど能弁だと思ってる人を旗から見ると、あいつはおしゃべりで困ると。喋らんでも行くとベラベラベラベラ喋ってしょうがないと。自分でも抑えようと思っても止まらないというような人もある。そうかと思って喋るときに、喋らなきゃならんときになっても口ごもって、っていうようなことを言ってたり、あるいは黙って喋りたいことの10分の1も言えないで、毎日苦労しているという人もないわけではない。 で、それがなんでそういうことが起きるかというと、我々の体の状態と非常に関係がある。ここで自浄三昧ということのに関連して、体のことで説明すると、この自浄三昧というのは、性的な問題との関連で言えば、自律神経というものと非常に関係がある。で、自律神経というのはどういう神経かというと、我々の普通の神経というのは自分の頭で動かすことができる。だから手を挙げたいと思って手が上がるのは自律神経ではない神経、自分の意思で統率できる神経が働いて上だ下だという命令が行くから手が上がったり下がったりする。ところが自律神経というのは我々の意思で統御できない神経。じゃあ我々の体の中に一体どういうところにあるんだというと、内臓あたりには非常にこういう神経が行き渡っておる。例えば心臓の働き、我々は医師でちょっと心臓を10分ばかり疲れたから止めましょうって言ったら止められない。止めたいと思ってもせっせせっせと動いているのが心臓。なぜ心臓が動いているかといえば自律神経が働いておるから。あるいは我々の胃腸の働きにしても、物を食べるとせっせせっせと一生懸命胃腸が働いてくれる。なぜ働くかといえば自律神経というものがあるから。どうも今日は飯がたくさん食えなかったから胃腸の方も少し休ませようと思って胃腸を止めようと思ってもそうはいかない。人間の意思でどう考えると胃腸というのはせっせせっせと動く。で、こういう内臓あたりに非常に分布しておる神経というのは自律神経。で、しかもこの自律神経には二色の種類がある。で、一つは、一つは交感神経という神経、それからもう一つは副交感神経という神経。で、この交感神経というのと副交感神経というのはどういう働きをしているかというと、大雑把に言うと人間の体の働きを促進する神経が交感神経。だから心臓などを一生懸命動かす方が交感神経。ところがそれに対してブレーキをかけるのが副交感神経。で、我々の内臓の働きというのは、この二つの神経が両方働いて円満に動かされておる。車を運転した方はわかると思うんだけれども、アクセルとブレーキと両方あって車はやっと運転できる。アクセルだけの自動車だったら危なくて乗ってられない。ブレーキだけの自動車だったら、動くはずがない。そうすると促進される働きと、その促進を抑える働きと両方の神経がちょうど同じ力でバランスしたときに、我々の体というのは一番健康なの。で、そのことが体のだけの問題でなしに、心の落ち着きと全く同じ問題。だから人によって非常にせかせかと、その気持ちが落ち着かないという人もあるし、逆にのんびりしてしまってちっとやそっと刺激しても活発に動かないというふうな人も、この自律神経がどうなっておるかということと非常に関係がある。で、座禅によって何をするかというと、この自律神経をバランスさせるということが座禅の非常に大きな狙い。だからそのことは自分の頭で自分が落ち着いたとか落ち着かないとかいうふうな頭でくよくよくよくよ考えても、 なかなか実現するものではないんで、このバランス。本来はバランスしておるはずのものだけれども、それぞれの流れの習慣に従って、せかせかせかせかと落ち着かない人もあれば、のんびりしすぎてなかなかエンジンのかからない人もあるという性格の違いというものは、この自律神経の状態というものと非常に関係がある。だから自需要三昧というのは何かというと、交感神経と副交感神経とがバランスした状態というふうに理解して間違いない。だから自需要三昧を座禅によって得るということは、この自律神経をバランスさせるということ。で、この自律神経のバランスしておるときに我々の体っていうのは一番健康なの。抵抗力も一番ある。働いても治療がすぐ回復するというふうな形のものが、この自律神経の均衡。副交感神経が強すぎると頭が働きすぎて、くよくよくよくよと心配ばかりしておって、夜になってさあ寝なきゃと思ってもなかなか寝られない。